私たちは主に属するものを主にお渡ししているのでしょうか。私たちの子供たちや所有物や時間や力、すべてのものはただ委ねられた財産なんです。これらのものはすべて主のものなのです。それらのものを主が自由にお敵になるのでしょうか。そうであるならば、そしてその時にだけ溢れる祝福が約束されているのです。何の祝福もない時には、それは主のせいではなく私たちのせいです。私たちは自分のことばかり考えたり、自分のためにいろいろなものを欲しがりますが、それらのことを通して主の御手が縛られることになってしまうんです。あなたはいつ主にはっきりとした印を求めましたか。あなたはいつ非常にはっきりとしたものを主に呼び求めましたか。多くの信者はただ漠然と祝福を求めるのですが、すべてのものははっきりとしていないんです。つまり多くの信者の場合、祈りは単なる一周の形式に過ぎず、多くの人々の名前が全く機械的に挙げられるだけなんです。具体的にはっきりとした目的、あるいは目標のもとに祈り求められないときに、それらの祈りが聞き届けられないということは驚くに足りません。ここに一つの重要な問いが立てられます。すなわち、あなたは祈った後で自分の祈りが聞かれたということをすでに体験し、またそのことを知っているのでしょうか。今までと同じように、何ら目に見える印を持つことができなくても、例えば夫はまだ新車にならず、相変わらず逆らっているような状態であるとしても、それにもかかわらず大切なのは、祈りの後で私の祈りと願いは聞かれているということを確信することであります。この確信があれば、心から主に感謝することができるのです。私たちの主イエス様は絶えずこの確信を持っておられました。主イエス様は神であったにもかかわらず、この地上に送る全生涯を通して人間として絶えず聖霊により頼んだ生活をなさったのです。ラザロの墓のところで主は次のように叫ばれました。ヨハネ伝書一章の4章1節4章2節に次のように書いてあります。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのですとあります。しかしイエス様は一体どうして公にみんなが聞こえるように感謝なさったのでありましょうか。4章2節の後半ですね。周りにいる群衆のため、この人々があなたが私を使わしになったことを信じるようになるためとイエス様は言われたんですね。愛する兄弟姉妹よ、キリスト者としての 私たちの主な課題は祈ることであります。ユダ書に一節は聖霊によって祈りなさいと言っております。聖霊は私たちに与えられています。私たちは聖霊の宮であります。この聖霊はまず第一に私たちが祈りのご奉仕に入るように祈りの助け手として私たちに与えられています。主イエス様の時と同じように私たちも聖霊によって祈る時、私たちの周囲の人々は私たちもまた神によって使わされたものであり、そして私たちの祈りは聞かれているということに気がつくのです。私たちは御言葉に基づいて主の御心が何であるかを知るときに大胆に祈ることができ、主があなたの祈りが聞かれているという確信をお与えになるまで祈り続けるべきです。この時からもはやそのためにああしてほしい、こうしてほしいと祈られる必要はありません。私たちは間もなく奇跡を体験することができると信じ、それゆえに感謝し喜ぶことができるのであります。主は私たちにも次のような約束を与えてくださいます。マルコ伝書1章24節に、だからあなた方に言うのです、祈って求むるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。もう一回お読みいたします。あなた方に言うのです、祈って求むるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。結局あなたの信じた通りになるということでありますね。主によって使わされたものとして私たちは祈りが聞かれていることを確信すべきです。イエス様はヨハネ伝書7章の18節に、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしましたと言われるのであります。